荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3739、2024年4月18日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、雨がですね結構激しく降っています。今日もですね出窓のこう屋根にですね雨音がこう響くっていうね、まあ、そういう軽快なね音の中でのこう録音って話にこうなってるわけですけれども、午前中はですねこの雨残るみたいで、一気にですね雪がまたね旅立っていくんじゃないかなっていうね、雨がですねまだまだ頑張ってる雪の方たちをですね連れに来たっていうね、まあ、そんな感じの雰囲気かなと思ってるわけですけれども、今日はですね、まあ、冒頭、地震もですね起きているみたいで、愛媛高知の方かなりですね、まあ、強い揺れだったということで、これからね、夜明けをこう迎えるったところで、ぜひですね、二次災害三次災害ですね、お気をつけくださいっていうね、お見舞い申し上げますっていうね、まあ、ここからこうスタートしたいわけですけども、今日ですね、空調ですかね、空気の環境っていう話になりますかね、そのあたりについて語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、まあ、今日ですね、まあ、地震のニュースからですね、夜明け前始まってるわけですけれども、まあ、これからですね夜明けが近くなるにこうつけてですね、まあ、いろんなね、まあ、状況分かってくるかと思います。ぜひですね一人では行動しないっていうね、必ずですねバディを組む、最低でも2人1組で行動を取るっていうね、まあ、そういう形でいろんなね確認作業に当たってもらいたいなと思います。それからちょっとやばいなって言ったところに関しては、連休をですねうまくこう取りながらって言ったところって、ぜひですね単独行動だけは起こしないようにっていうねところって、大きな被害がないことをこう祈りますっていうねことになりますけれども、ぜひぜひお気をつけくださいっていうね、それからお見舞い申し上げますところで、今日はこうスタートを切りたいなと思うわけですけれども、ですねこの季節の変わり目のですね、空調という話になってくるんだけれども、暑すぎたり寒すぎたりね、湿度が高すぎたり低すぎたりとかね、まあ、いろんなですね加減っていうものが季節の変わり目って結構難しいじゃないですか。急激にですね気温は上がるんだけれども急激に気温が下がるみたいなことが一日の中で何回もこう繰り返されるっていうね、まあ、それに対していろいろとですね対応をこうしていく話になるんだけれども、もちろんエアコンを使ったりだとかですね、それからストーブを使ったりだとか窓の開閉ですね、開け閉めがあったりだとか、着るものでこう調整するっていうねものがあったりだとか、いろんなね対応手段っていうものがあるんじゃないかなというふうにこう思ったりするんだけれども、基本はその寒暖差で体調を崩さないっていうのがですね、まあ、一番大きなこう目的って話にこうなるわけですけれども、まあ、ここをね、まあ、一つこう基本に考えていった時に、着るもので調整するっていうのは一番ねオーソドックスで、まあ、我々がですねすぐまあ、手を出せるというか、対応できる、ものかなと思ったりしています。ガシガシっていうね、それを着たりだとかですね脱いだりとかね、まあ、結構面倒だなっていうねことがこうあったりするんだけれども、これがね、一つこうネックになっていてって、その体調をね、管理する、まあ、そこで、特にこの季節の変わり目っていうのは温度の寒暖差っていったところでどうやってこう向き合っていくのかっていうね、ここにですね面倒だなっていうね気持ちがですね膨らんでくると、なかなかねうまくですね体調管理にこうつながらないっていうこともあるので、まず一つは自分たちのですね体調をいかにね状態をこうよく持っていくのかっていったところで、できることをですねやるっていうね、まあオーソドックスなことをやるだけで実はそんなにね体調をですね崩すことがないんだっていうね話になってくるわけですよ。であるならばちょっと面倒だなっていうねところを、まあ、面倒なんだけれどもやることやっておけばですね後でですねちょっと楽ができるかなっていうね、まあ、そういうまあ、全てにこう通ずるものかなとは思ったりはするんだけれども、まあ、これがね、まあ、一番こう基本的になるかなっていうね話になるんだけれども、がしかしいろんなね危機がですねあるわけで、例えば今ですねエアコンディショナーっていう言い方になりますかね、エアコンですよね。ここに関しては今はですね、まあ、COVID-19 の影響もあって 換気ができるタイプっていうのが少しずつやっぱりこう増えてきてますよね。まあ、換気もできるけれども、つまりその空気の入れ替えができる。そもそもエアコンに関しては換気機能とはまた別なところにある仕組みですので、換気機能は別立てて機能を組み込まなければ、エアコンにはですね換気する能力が付加されないんですよ。部屋を温めたり冷やしたりっていうするね、そういう能力はあるんだけれども、それはですね換気する機能を別にねつけなければ、ただ温度を下げたり上げたりっていうだけで、その部屋の中だけのですね空気の環境って話になります。でこれにね換気機能をつけることによってどんなメリットがあるかっていうと、部屋の中のですね汚染された空気を外にこう排出する、それから新鮮な空気を外から中にですね入れるっていう窓をですね開け閉めしなくても換気ができるっていうこう仕組みになります。特にですねオフィスビルなんかで組み込まれている大きなこう換気扇じゃないな、エアコンディショナーってあるじゃないですか。特にですね、天井に埋め込まれているタイプのもの、四方に向かって送風できるというか、あれなんて言ったらいいんでしょうかね、360度にですね風を送り出すことができるというか、冷気それから暖気をですね出し、さらに、オフィスビルなのって窓の開閉ってできないじゃないですか、特に高層ビルなんかはね。そうするとその、仕組みの中に換気する仕組みがこう入っていてて、壁のですねスイッチなんかを見ると換気っていうねスイッチが別枠でこうあったりするんですよ。だから換気システムっていうのは別立てで、付加される機能だっていうふうにこう思っていた方がいいんじゃないかなと思います。ただし今ですね COVID-19 のこの影響下で、室内のですね空気環境をいかにこう新鮮に保つのかっていうのが、一つ、課題にこうなってるわけじゃないですか。それで換気機能のついているエアコンディショナーっていうのが非常にですね、注目されるようになりました。で今ですね、少し、まだまだ金額がこう高くなるわけですけれども、家庭用のねものであって、壁にこうつけることができる、100V 200V、ありますけれども、ほぼ 200V タイプのものに関しては換気機能がついているものがほとんどじゃないでしょうかね。結構重宝します。それから 100V の中でも換気機能がついているもの、選択肢の中にあるかと思いますので、これからはですね換気機能がついているものを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。室内環境ですね、いかにですね、正常にこう保つのかっていったところで、重要なね、機能にこうなっていくかと思います。それから、もう一つはエアフィルターですね。これは別立てて、部屋の中の空気をですねクリーンアップしてくれるっていうね、そういう、こう機能のものなんですけれども、大抵はねどうでしょうかね、5万円前後ぐらいのものが、多いんじゃないかなと思ったりするんですけれども、結構部屋の中のですね空気のコンディションを良くしてくれます。もちろん業務用でねエアコンのように設置するタイプのものもあるんですけれども、特にそのね飲み屋さんなんかだとか、たくさん人が来るようなところではその業務用なものをですね、設置することをちょっとおすすめって言ったんでしょうかね。そこで働いている方たちもですね、来られる方たちも安全にねそこにある空気の環境でですね、楽しい時間を過ごすことができるって話にこうなるので、エアコンと同時にですね、空気をきれいにする、空気清浄機っていう方になりますかね、エアクリーナーというものを設置することによって相乗効果で、その環境をですね正常にこう保つっていうことができるっていうね。でそこで、さらに温度管理ですね、増減っていうことに関して心地よい環境をですねどれだけ提供することができるかって話になってくるんだけれども、こういうのが今のですね、時代の、流れかなと思ったりしています。ただし電気仕掛けのものたちになるのってなかなかね電気代のですね、このさなかって話になるのって、来年以降登場するであろう日本のですね世界に、発信する新しいね太陽光パネルっていうものが出てきます。ペラペラなねシートなんですけれども、発電量半端じゃないんですよ。これがですね、いよいよこう市販されるっていうことになるのって、しかもですね、 太陽光でも発電するし、室内のですね明かりでも発電すると。だからやりようによってはですね、発電しながら電気を灯すと、その電気でさらに発電をするっていうですね、無限ループで発電し続けるっていうね、そういうね可能性も持っているシートなんですよ。だからその太陽光パネルのですね概念がおそらく変わってしまいます。重たいものをですねどっかに並べるって言ったところから、窓ガラスに1枚貼っておくだとか、外壁にですねちょっと貼っておくみたいなね、そういう状況って、発電量は今までのですね何倍って言ってたかな、まあ、結構な発電量になるんですよ。それから固体電池もですね、いよいよもう市販され始めました。いわゆるその液体を使ったですね、リチウムイオンではなくって固体を使いますので、化学的な反応で火災を起こすっていうリスクはですね一気に減るんですよ。リチウムイオン電池はですね、中にこう液体があって、それか外気と触れることによって火災を起こすっていうトラブルがですね、いろんな国々って繰り広げられてきたんだけれども、いよいよ固体電池になって、まず姿形がコンパクトになる、それから火事が起きにくいっていうね、その液体を使っていませんので、そして蓄える電気の量はですね非常に多いっていったところって、かなりコンパクトなんだけれども発電量半端じゃないっていうね、蓄電をする能力が半端じゃないと、まあ、これがですね、まあ、おそらく来年以降のですねスタンダードにこうなってきます。そうすると今の太陽電池、太陽電池というか太陽光パネルから置き換わりが始まる。それから電池、蓄電池に関してもどんどんコンパクト化されていくのって、家庭のですね至る所にポンとこう置いておくことができると。でそれ1台でひょっとしたらエアコン2台ぐらいはですね軽くね使い回すことができる端子になってくるんじゃないかなと思うのって、自分でね電気をですねある程度賄うことができるような時代がですね来年以降はよりね身近になります。予算もですね今までよりはかからないんじゃないかな、かなり予算も圧縮されてくるのって手が届きやすいと。いよいよですね、まあ、そういう状況の中で、自分たちのですね、まあ、生活、特にその寒暖差に対する対応、ちょっとねその寒暖差が激しすぎるような世の中にこうなってきちゃったので、極端に寒い、極端に暑い、そして一日の中での寒暖差が20度を超えるみたいな状況か、いろんなところでね起こるようにこうなってきたと。であるならば、それに対して着るものだけでですね対応するっていうのはちょっとこう限界がもう来ちゃったようなね世の中なわけですよ。であるならば、今ねあるいろんなですね危機的なものをですね使い倒しながら、まあ、しかもですね自然エネルギーを十分にですね使いながら、実はこうやり過ごすことができる、そういう時代はですねもう来てるんだっていうね、まあ、これがですね、まあ、おそらく今年から来年にかけてのテーマになるだろうし、そういう切り替えの中で、旧態依然としたものからですね、まあ、新しい仕組みっていったところにどんどん切り替えていっていいんだと思います。そしてその先ですね、まあ、20年くらいはその技術、持ちこたえるような話にこうなっているので、2、30年いくのかな、結構ね長持ちなんですよ。で、その間にどんどん技術革新は起きていくので、よりね効率が上がっていくんじゃないかなと思ったりしています。まあ、そういうね、ことにですね、なんだろう、助けられながら自分たちのこう体調管理っていうね、こういう認識がですね、より日常的になり、でそのことかいろんなね、感染症であるだとか、それから食中毒をはじめ、健康に対するいろんなその被害、それから体に対するですねストレスっていうものを軽減するのであれば、また違った形でいろんなねものにですね、健康な状態で向き合うことができるんじゃないかなっていうね、そういう中で社会参加できる形のですね数がよりね多く、そして健康で安全なですね、健全な状況で、社会がですね回っていくんじゃないかなっていうね、そんなことをですね、考えると、やはりこの自分たちの環境という足元をですね、めんどくさいなではなくって、やっぱりちょっとね向き合うっていったところから未来が変わっていくんだっていうことをですね、 考えていくことっていうのはすごくね重要なことじゃないかなっていうね、そんなところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、とはいえですね、この寒暖差でストーブのねスイッチをですね入れたり切ったり、それからあの空調、あの特にエアコンをですね使って湿度のコントロールしたり、あの結構ですねまめにやらなければ、まあ、ついていけないようなこう状況で、ふっと気がついたらですね極端に暑かったりだとか、ふっと気がついたらですね極端にこう寒かったりするんだよね、まあ、そのあたりがですね結構微妙だなと思いつつ、窓を全開にしたいんだけれども黄砂がですね結構ひどくって、部屋の中にですねあの黄色いね粘土質のこう粒子がですね堆積するぐらいやっぱり黄砂って飛んできてるんですよ、まあ、そういうことを考えるとその換気システムっていうのはこれからのですねキーワードになるんじゃないかなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。